Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。さて、今日の法話のテーマは、ブレない生き方についてお話しいたします。今日は漱石の日だそうです。1911年、文部省から文学博士の称号を差し上げたい。そう言われた時、夏目漱石はこう返事をしました。自分には肩書きは必要ありませんと。なかなか言えないですよね。このことを聞いて私は正直かっこいい方だなと感じました。地位でも名誉でもなく、自分が自分として生きることを大切にした人、それが小説家夏目漱石でした。実は漱石は親鸞聖人の教えに深く触れていたそうです。それがはっきりと現れているのが小説、あの有名な我が輩は猫であるの最後の場面です。今日はその一節を紹介します。少し長いんですが、どうぞ耳を澄ませてお聞きください。勝手にするがいい。ガリガリはこれっきりごめん。こうむるよ。前足も、後ろ足も、頭も、おっぽも、自然の力に任せて、抵抗しないことにした。次第に楽になってくる。苦しいのだが、ありがたいのだが、見当がつかん。水の中にいるのだが、座敷の上にいるのだが、判然しない。判然というのは判断できないってことです。どこにどうしていても差し支えはない。ただ、楽である。いな、楽そのものすらも感じえない。日月、これ日月と書きます。日月を切り落とし、天地を粉砕して、不可思議の太平にいる。大きな平と書いて、太平にいる。我が輩は死ぬ。死んで、この太平を得る。太平は死ななければ得らねる。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、ありがたい、ありがたい。小説我が輩は猫から抜粋しました。小説の最後が南無阿弥陀仏、ありがたい、感謝の言葉で終わっています。これはもう親鸞聖人が拠り所とした他力本願の教えそのものです。自分が頑張って悟るのではない。あがいて抵抗するのをやめたとき、すでに救われていたことに気づく。自分の力で頑張ること、この自力の限界を素直に認め、あとはお任せすることなんだと悟られた。夏目漱石はそれを猫の死を通じてとても静かに描いたんです。さて、夏目漱石は親鸞聖人のことをインデペンデントな人と表現しています。つまり誰にも寄りかからず、誰にも迎合せず、この迎合というのは自分の考えを無理に曲げてまでも他人に気に入られるように相手に調子を合わせるということをしないっていうことです。しかしそれが独りよがりでもない人、つまり協調性が持てる方ということなんですよね。ここで迎合と 協調性の違いをちょっとお伝えしたいと思います。協調性はお互いに立場、意見は違うということを認めて、その違いから助け合うという関係です。大切なのは共通の目的を持つということなんですね。相手の意見をただ否定するのではなくって、意見をまず聞いていくということが協調性です。迎合というのはもう自分を殺してまでも相手に合わせていくということです。ここにちゃんと協調性を持ちながらでも誰にも寄りかからない、この自分の願いを本当に貫き抜き通す石南上人の教えに触れたんですね。そしてまた漱石が関心を持ったのは大逆事件という出来事からなんです。これは明治時代社会を変えようとしたそう疑われた人たちが一斉に逮捕処刑された事件がありました。その中には僧侶は3人も含まれていたんです。なぜでしょう。それは仏教の教えを心だけの話に終わらせず、社会の苦しみに向けて語った人たちだったからです。当時の仏教界には形だけの信仰ではなくって、自分の内面から問い直す社会の矛盾にも沈黙しない、そんな動きがありました。漱石はそうした僧侶たちの姿に椎名上人の生き方を重ねてみていたんです。椎名上人は権力に近づかなかった、また自分というものを主張することもなかった方です。つまり自分の思いだけで生きるのではない、中心は自分ではなくって仏様だったんです。自分でもどうにもならない心、状況をただお念仏一つを拠り所にして生きた。流されない、媚びない、でも戦わない。流されない、媚びない、でも戦わない。これが本当の意味での独立ではないでしょうか。漱石がおっしゃった、自分には肩書きは必要ない。それは親鸞上人の生き方とどこかで響き合っているように思うんです。今の時代、評価や数字、立場や肩書き、気づかないうちにたくさんの物差しに私たちの心は揺さぶられています。強い者が優先順位として生きていく。弱い者は置いてきぼり。自己主張の強い者が人をかき分けていける人だけが残れる。本当にそうでしょうか。ここで言うインデペンデントな生き方とは、誰かに反発したり、権力に意地で立ち向かうことではありません。上司や立場ある人に何が何でも逆らうということでもないんです。そうではなくって、自分の中で、どうしても腑に落ちないことまで全て言いなりにならなくてもいい。声に出せない事情があるなら無理に戦わなくてもいい。けれど心の奥でこれは違うと感じた感覚まで押し殺さなくてもいい。そんな時、少し離れたところから柔軟に対応した中でもう一度、今何が大切なのか、流されてないと自分に確認することが大切なんでしょう。実は私もね、真宗の教えをいただいた学びの学者が存続危機にあるんですね。前ある集まりがあり、周りにいた方は、これからの僧侶育成の学校ももうオンラインでいいよ、出身の妙慶さんには悪いけど学者は並行してもいいのではっておっしゃったんです。周りもうんうんとうなずいていました。その学者の出身は私だけだったんです。でも私はね、反発することなくただ聞いていました。なぜなら人間というものは体験しないとわからないんです。この学者に いなかったという方は、そこで学ぶことはなかっただけなんですよね。だから学者にいた私が一人で反発する必要はないと思いました。心の中では、オンライン講義だけでは伝わらない。師匠と私、また仲間と一人一人の目を見て体温を感じながら本音で語り合える時間、それが人間として育てられるんだと思うんですね。その時に私も改めて漱石が大切にしたことを思い出しました。時計の振り子も中心はしっかりしてるから左右に振ってもブレることがありません。何が中心なのか。自分を中心にしてしまうと私たちは流されます。そうではなくって、教えというものを中心にいただく。そこから臨機応変に触れながら、揺れながら、人と柔軟に接していくということが大切なんですね。今日はブレない心についてお話しいたしました。